世界一周チラミの世界史。ここは世界のどこかにある学校。今日もここでゆるーく世界史の授業が行われていました。
起立。で、着席。では、これから世界史の授業を始めます。でも、その前に出席を取ります。大谷くん。
はーい。
竹千代くん。
なんかね。
あ、遅れるのかな、うん、
電車が遅れてるらしいですよ。
あ、
はい。
まあね、ちょっと梅雨でね。
はい。
足元悪いかもしれないです。はい、わかりました。
とりあえずは、アッキー先生の二人で始めましょう。
そうですね。はい。では、授業を始める前に注意事項をお願いします。
我々は歴史の専門家ではなくて素人なんですよね。だから、本当に浅い表層的なことしか話せません。その上ね、ちょっと間違えることもあるかもしれませんけども、そこは許していただいて、歴史全体の流れをね、楽しんでいきましょうというところで、どうでしょう。
そうですね。はい。バッチリです。
はい。
では、今日の授業国なんですけれども、どこでしょう？
アラブ首長国連邦ですよ。
そうなんですよ。アラブ首長国連邦。行ったことありますか？
ないと思うんだけど、乗り換えるのはどこだっけな。あれは、
うん。
カタールだ。どこだったかな。
あー、はい。
カタールだな、きっと。乗り換えたのは。カタール。だから、
うん。
UAE は行ってないと思うんだよな。
私はですね、うん、一度行ったことがあります。ドバイですね。うん。でもまだあんな大きいものとか全然できる前だったんで。20年前。
あんな大きいものがあるんだ。
はい。
20年前ってあの5歳で行ったんですか？
バブバブ。十数年前としときますね、じゃあ。
チコちゃんもね、永遠の5歳って言ってるからね。
もうね、キャメルライディングとかそういうのしましたね。うん。
すごいな。じゃあ、行ったことある人の授業ということですね。
そうですね。だいぶ、情報古いですけど、そういう意味では。
はいはい。
はい。始めましょう。
はい。
その、アラブ首長国連邦なんですけど、首都はどこでしょう？
首都はどこなんだろう。アブダビの方かな。
そうそうですね。首都がアブダビです。
うん。
で、最大都市がドバイということで。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。アラブ首長国連邦は、まあ、その名の通り、こう、首長国が集まっている国なんですよ。で、それがいくつ集まってるかというと、うん、7つの首長国が集まってできた連邦国家なんですね。
おー、マレーシアより少ないですか？
少ないですね。
うん、
マレーシアは、13の州があって11の王様だったんじゃなかったかな。
なんか持ち回りで代表するみたいになったよね。
そうですね。でもここは持ち回りではなくて、もう決まってるんですね。
決まってるんですか。
決まってます。一応、7つの首長国申し上げますけれども、うん、はいはい、まず筆頭にアブダビですね。
はい。
アブダビ首長国なんですね。
はい。
で、ドゥバイ首長国。
はい。
で、シャールジャ、アジュマン首長国。
おぉ、これ知らないな。
私もね、知りませんでしたね。
うん、
で、ウンムアル・カイワイン首長国。で、ここは古くから真珠の採取で有名だったところですね。ウンムアル・カイワイン首長国。 で、フジャイラ視聴国。これなんか、飛び地にあったりするんですよ。繋がってなくって、どこかを挟んで飛び地で、フジャイラ視聴国。で、もう一つが、ラース・アルハイマ視聴国。これはですね、ペルシャ湾の貿易に従事する海運国だったんですけれども、今は農耕が、主な産業になっていると。いうところですね。で、3番目にドバイの次に、申し上げましたシャールジャ・アジュマーンっていうところは結構古くから繁栄した地域だったということです。
どの辺なんでしょうね。
アブダビがね、うん、もう大部分を占めてるんですね。
うん、
国土の、
はいはい。
で、だんだんその横がドバイ、右横がドバイ。
はい、右上、はいはい。
で、どんどんちっちゃくなっていく感じですね。その横がシャールジャー、そうそうそう、アジュマーンみたいな感じで。どんどんなんか追いやられていく感じですね。ちっちゃくちっちゃく。
でも、とったま別の国なんだよね、この、尖ってるところね。
ここはですね、オマーン。
オマーン。オマーンの
土地だ。オマーンですね。ですね。
うん。
オマーンの、オマーン、下にオマーンがあって、
うんうん、
右下というか。
はいはい。
で、左下にサウジアラビアがあります。
うん。
ですね。で、先ほど、その、マレーシアの話出ましたけれども、
はい。
このアラブ首長国連邦の大統領は、必ずアブダビ首長国の首相が大統領になります。
うんうん。
で、
なるほど。
そうですね。それで、副大統領は、ドバイ首長国の首相。
なるほど。
がなると。
もう、二大大きいところが、そういうことになってるのね。
そういうことになりますね。
はい。
で、今の大統領は、またこれサウジアラビアの時もね、大谷くん言ってくれてたんですけど、名前が長いんですよね。
そうですね。
今の大統領は、うん、ハリーファ・ビン・ザイド・アール・ナヒアン、大統領なんですけど、うん、2004年の11月3日から今まで在位していまして、72歳です。1948年生まれですね。アブダビの市長でもあると。
長いね。
長いですね。2004年から在位してますね。長いですね、
うん。
で、それで副大統領なんですけど、
はい。
シェイク・ムハンマドという人なんですね。
うん、短いね。
で、彼は、
名前
そうですね。彼もいい年です。70歳なんですけど、2006年から在位してまして、
はいはい、
彼はすごく何で有名かというと、
うん、
競走馬を所有する生産者、もう本当に馬が好きすぎるんですって、この大統領、ドゥバイの首長国の長ですけど、
もうバッカバカ。
いや、そらそうですよ。はい。サラブレッドを、
ね、
お世話して、はい、売るのが好きということですね。
見た目もかっこいいしね。
ね。
なんか、サウジアラビアとかあっちの人ってほら、鷹も飼ってるじゃない、みんな王様がさ。
ああ、そうですね、はい。
そういうかっこいいもの好きなんじゃないの。ね。
いや、大好きですよ、絶対。お金があるからね。
かっこいい、サラブレッドもかっこいいもんね。
そう。で、面積なんですけど、
はい。
8万3600平方キロメートルで、
うん。
世界の113位かな。
おー、それでも、真ん中から、ちょいしたってことですか？
そうですね。はい。
ちっちゃい国、北海道と同じくらいじゃないの？北海道の面積がね、83,450 平方キロメートルですよ。
あ、じゃあちょい広いぐらいなんですね。
うんうん。イメージ
北海道のが広く見える。
うん。海の中だからかな。うん、
ねえ。
アラブ諸国連邦はさ、隣にでっかいサウジアラビアがあるからさ、それに、
まあ、
比べちゃうじゃん。
そうですね。確かにね。ですね。
うん、
で、人口は、
うん、
9157万、嘘だ。
ん？一桁違いますね。
915万7千人でした。はい。まあこれ2015年調べなんで、もうちょっと増えてるんじゃないかなと思うんですよ。
なんか2018年は963万人って書いてあったよ。
めっちゃ増えてるじゃないですか。増えてますね。
うん。
うん。
いいんじゃないですか。それも流れとして、ね、
そういうことです。
変化として。
はい。ですね。
うん。
はい。それで、まあ一応、イギリスから1971年に独立ということになっています。
イギリスだったんだ、昔。
イギリス、まあちょっと、うん。なんか勝手に来て勝手になんかイギリスがいろいろ言って占領してみたいな感じですね。いつもの感じですけど。見てると。はい。
お、なんか今、竹千代くんの笑い声が聞こえたような気がしたけど。
竹千代くんは、大丈夫ですか？
はい。もう
レディー。
来ましたー。
あ
ー、
イエス、グレイ。いいえ、いいえ、大丈夫ですよ。ちょうど今からね、歴史に入ろうかなっていうところだったんで。
歴史。
入っていきましょうね。今日はね、本当に歴史的にも、そんなに長くないので。
あ
ー。そうなんですよ。パッパッパといけるんじゃないかなと思います。
はーい。
はーい。
やっぱりイギリス絡みっていうのはさ、
ええ。
アラビアのロレンス絡みですかね。
あ、そこまでね、なんていうんですか、ギトギトじゃないですね。
でも時代というか、一応イギリスの人が来てたじゃん。
イギリス来ますね。やっぱりその、なんだろう。ヨーロッパが来て、
うん。
まあ、平和なところにヨーロッパが来て、で、ヨーロッパがいろいろ介入してきて、で、今度はそれがイギリスにとって代わりっていう流れは似てますね、他の国と。
うんうん。
でもそんなに、すごくこう、ドロドロはしてないかもしれません。他のところに比べるとってことですけど。
うん。
うん。その三枚舌外交とか、まあ、そういうのはないですけど。ね。まあ、入っていきましょうか、じゃあ、歴史に。
はい。
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 遡ること、紀元前5500年ですね。
お
で、この時は、そのメソポタミア文明において、一応この地がマガンと呼ばれていたそうです。まあそのシュメール人が支配していたと言われています。まあこの地の、その人々が住んでいた、まあ居住遺跡で最古のものが、紀元前5500年ということで記録が残っています。
確かにメソポタミアからそんなに遠くないね。
ですね。そうなんです。で、これが紀元前2100年頃には衰退いたしまして、今度は、アケメネス朝ペルシャの時代ですね。これは紀元前550年から330年ぐらいなんですけど、アケメネス朝ペルシャは、イランの時にも出てきましたけれども、
うん、
キュロス2世が建国した、王朝です、
うん、
でその後に、イスラム帝国時代と呼ばれる時代でしていわゆる、まあ、7世紀末頃ですねウマイヤ朝ですとかアッバース朝などのイスラム王朝の支配を受けます、
うん
ここら辺の時代背景のことは私は、イランの時に結構、まあ、ちょっと詳しめにやっているので、
うん、
そちらを、ぜひ聞いてください。
はいはい。
はい。
君たちはもう聞いてると思う。だけど、まあ、そういうことですね。復習ですね。はい。
はい。
そして、その後に、ヨーロッパがやってくるわけですよ。
うん。
どこの国の誰さんがやってきたでしょう？まあ、16世紀ですね。はい。
じゃあね、きっとね、バスコダガマとかさ。
ポルトガル？
うん。
ポルトガルだよね。最初はポルトガルだよね。
うんうん。
きっと。
そうそうそう。二人とも合ってます。バスコダガマがインド航路を発見して、
うん、
ポルトガルがこの地にやってきます。
よーし。
はい。で、このペルシャ湾沿いの海岸地区をポルトガルが支配するようになるんですね。
ああ、あったあった。イランの時にもなんか沖合の島とか占領してなかった
っけ？あったね。あったあった。ありました、
はい。
ポルトガルが支配してました。確かその時も。そうそうそう。 その湾岸沿い以外の地域はオスマン帝国が支配します。
あ、出た。
はい、出た、
ね、
まさ
か。
支配してたわけですね。
うん、
で、今度は、まあ、そのだんだんと、その今のアラブ首長国連邦の、その基礎になる、形というものがちょっとでき始めてくるんですね。これがま、17世紀とか18世紀頃に、アラビア半島南部から移住してきたアラブの部族。
ほうほう。
というものがこの地域を、の基礎を形成していくんですよ。
うん、
まず一つが、さっき首長国7つあるよっていうふうに言いましたけれども、
うん、
北部にある、ラース・アルハイマ首長国ですとか、
うん、
シャールジャ首長国を支配しているのが、カワーシム家なんですね。そしてもう一つの、大きい家が、アブダビ、そしてドバイを支配している、バニアース族、
うんうん、
この二つが、まあ、二大勢力ですね。
当時ね。
はい。そうなんです。それで、そういう風に、まあ、基礎は築かれてはきたんですけれども、18世紀とか19世紀ぐらいになりますと、
うん、
この、ペルシャ湾を、こう、行き来するヨーロッパ勢力に対抗する海上勢力っていうのが、このアラブ海賊と呼ばれていたんですね。
へ
ぇ。まあ、イギリスが勝手に呼びつけたのか知らないですけど、ま
あ、
とにかく、その、ヨーロッパ勢力がこう、前を通ろうとすると、そこをこう、塞ぐのが、アラブの人たちっていう感じですね。
うん。
で、この地域が、その、今の、ラース・アルハイマ。
取ったんだよね。
そうですね、取ったんですね。
狭いところのね。
はい。
ペルシャ湾に入るところの。
はい、ラース・アルハイマ首長国。まあ、いわゆる、カワーシム家。
うん、ホルムズ海峡に一番近いところだよね。
そうですね、はい。
アラブ首長国連邦の中ではね。
そうそうそうそう。で、この、ラース・アルハイマってすごく歴史があったんですよ、
うん、
一応、ここの地域の中では。
うん、
この、ラース・アルハイマ VS、オマーン王国と同盟国だったイギリス東インド会社。だったんですよ。激しく対立してたんですね。オマーン王国のバックにはイギリスがいて、
うん、
ラース・アルハイマ首長国は、まあ、戦ってたわけです、ここと。で、その後に、1820年に、まあ、イギリスは、この地域の、その海上戦力ですね、この海賊の人たちと休戦協定を結んで、
うん、
これを、休戦オマーン、トルーシャンオマーと呼んでいたわけなんですね。この休戦協定のことを。で、イギリスは1935年まで、公海防衛を続けていたんですよ、この地域を。勝手にね。勝手にっていうか。なんか、はい。で、イギリスはその、この地域の防衛を続けて、で、その後はイギリスと首長国の間で永続的な公海上の休戦に関する条約というものを結びまして、
うんうん、
とりあえず一旦、その、穏やかになりましょうということで、イギリスと、この、首長国ですね、うん。
はい。
数々の首長国、まだその連邦にはなってないんですけど、この地域を治めている首長国とイギリスが、こう、休戦協定をまあ結んでいたわけなんですね。
うん、
なんでイギリスは、その、ここをすごくこう、重要視したかというと、その、インド航路。
うん。
やっぱイギリス、インドに行きたいので、そのインド航路を非常にこう、死守したかった。
うん。
なので、この地域を、こう、穏やかにしておきたかったということなんですね。で、この間なんですけど、まあ、イギリスが実質的にまあ、支配していたっていうことなんですけれども、この沿岸地域に関しては、 沿岸のその中継ぎ貿易と、あと真珠の採集、この二つによって経済が維持されていたと。
この辺も取れたんだ。バーレーンの時さ、真珠があってやったよね。
うん。そうですね。この辺も取れておりました。
日本の真珠にやられちゃった。ああ。
そうそうそう、そうなんですよね。
三木本幸吉さんが出てくるまではね。
そうそうそう。
そうそうそう。特に、この、今のその七中だって。
いいですね。
今の、
いいおまけですね。
今の、7つの、その、市長国の中で、ウンムアルカイワインっていう場所があるんですよ、うん、市長国が、うん。ここが古くから真珠の採取で有名だったと。
なるほど。
いう地域ですね。で、まあ、1892年まで、すべての市長国がイギリスの保護下に置かれましたということです。そして、1900年代に飛びます。
うん。
1950年代、中盤にですね、
うん、
石油探査が始まります。で、ドバイとアブダビで石油が発見されます。
うん、
そしてドバイの方は、この資金を元にしてすぐにインフラ整備に入ります。ね。でもアブダビの方は、当時の市長が、経済開発にすごく消極的だったので、
なぜ
わかんないです。
今までの暮らしでいいじゃんってことなのかも。
保守的だったのかもしれないですね。うん、
伝統を大事にしたのかもね。
そうそうそうそう。なので、この状況に不満を持った、その当時アブダビの市長だった弟。その弟の、ザイド・ビン・スルタン・アール・ナヒアンがクーデターを起こします、
うん。
で、政権を握るんですよ、この人が。
兄弟喧嘩、はい、兄弟喧嘩。
兄弟喧嘩ですね。はい、うん、そうなんです。それで、そう、この人がね、確かね、大市長って呼ばれた人だったと思うんですけれども、
ちょっと近代化進めたのかな、
そうなんです。すごく近代化を進めました。確かに。
うん、
この人は、第8代ザーイド市長、スルタンビン・ザーイド・ビン・ファリーファ・アール・ナヒアンさんですね。
お、長い。
長いですよ、
うん。
名前が。はい。で、その、この人は、その、ナヒアン家の基礎を作ったザーイド大首長の尊称が与えられてるっていう人なんですけど、うん、最初、私ちょっとお話ししました。アラビア半島南部から移住してきた人たちが、今の首長国を作っていますよと。で、一つが、カワーシム家。さっき真珠の採取をしていたっていう、あの地域の人たちですね。で、もう一つが、アブダビやドゥバイを支配しているバニアース族なんですよ、
うん。
で、このバニアース族がさらに分かれまして、アブダビ王族をアル・ナヒアン家、
うん、
ですね。アブダビ王族がアル・ナヒアン家なんですね。で、そのもう一つがバニアース家、もう一つ分かれたのがドゥバイ王族、
うん、
これがアル・マクトゥーム家なんですよ。まあ、これが今でも続いてるんですけど、
うんうん、
で、まあ、その、アル・ナヒアン家ですね。今お話ししてるのは、アブダビのことを話しますね。
うん。
で、この、スルタン・ビン・ザイド・ビン・ハリーファ・アール・ナヒアンが、ザイード大首長なんですけど、1909年に、ザイード大首長が亡くなりますと、うん、首長の座をめぐって息子たちの間で、血で血を洗う抗争が発生します。まず、市長の座についた長男のハリーファが、まあ、病弱で亡くなってしまうんですね。で、その後次男が継ぐんですけど、次男の、第9代市長、これが3年後、弟のハムダーンに暗殺されるんですよ。
怖。
で、このハムダーンが10年市長の座に就くんですけれども、今度は弟のスルターンに暗殺されるんですね。で、今度、そうなんです。そして、今度は、 この11代のそのスルタンは、7番目の弟、サクルに暗殺されると。で、このサクルが12代首長として、首長を務めるんですけれども、この1年後にまた暗殺されてしまうんですね。で、これどういうことかというと、20年足らずで4人の、まあ、その首長であり、その兄弟が暗殺によって交代しています。うん。
疑心暗鬼だろうね、みんな。
そうですよね。
家族で団らんとかあるんですかね。
ないんじゃない。
ねえ、怖いですよね、こんなんだと。で、1928年に今度はシャクブートが即位して、
うん、
この人はスルタン第11代首長の長男。もはやどの人が誰だかわかんないんですけど。まあ、その、シャクブートが即位して、血の抗争はしばらく終結するんですね。で、今度、その1962年になりますと、アブダビでも、その、石油の、商業生産が始まってくるわけですよ。で、発展のチャンスがものすごい訪れるんだけれども、
うん、
この、今その、1928年に在位したシャクブート。この人は石油の収入を浪費してしまったんですね。
うん、
え？持たない。
うん。浪費してしまったんですよ。なので、まあ、これを見かねて、殺されはしなかったんですけど、退位させられちゃうんですね。1966年に、
うん。
それはなぜかというと、このシャクブートの弟である、ザイード。これ、ザイード・ビン・スルタン・アール・ナヒアン。この人は結構主要な人なんですけど、
うん、
この人がクーデターを起こして第14代首長となります。
うん。
うん。
うん、です。大丈夫かな？
それでっていう感じだけ今、それでって言おうと思ったね。
あ、そうです。そうですね。はい。で、このザイード・ビン・スルタン・アール・ナヒアンさんなんですけど、この人がアラブ首長国連邦の初代大統領として、1971年から2004年まで、約30年にわたって大統領を務めます。
え ?1900、アラブ首長国連邦になったのがその1971年ってこと？
そうです。
ほうほう。それまではバラバラだった
の、ね、それまではそうですね、首長国としてはまあバラバラでしたね。
うん。
はい。バラバラだったんですけど、一緒になろうよということになって、
ほうほう。
うん。そうなんです。いきなり、そうですね。で、ここで、ちょっと、今、アブダビの流れ、一応その、落ち着いたところまで行きましたけど、まあ、その、結構その、この地域って、首長国同士でも争いが絶えなかったんですね、実は。
うんうん、
で、やっぱり首長国7国あるので、
うん、
で、その石油が取れる地域もあれば取れないところもあるわけですね。この7つの首長国の間で。
うん、
で、なので一つ一つの首長国が一つの国として独立するのはちょっと弱すぎると。
うん、
いうことで、その7つの首長国が、まあ、連結して、
うん、
本当はその当時は、その1971年当時っていうのは、アブダビと及び5つの首長国だったんですけれども、
うん、
まあ、そこがもう全部7つの首長国によってアラブ首長国連邦がまあ結成されたということで、その結成とともに一応イギリスもその湾岸諸国撤退ということになりました。それが1971年ですね。で、この時は、連邦大統領にアブダビ首長。で、副大統領にドバイ首長が就任していて、
うん、
それは今現在もこの体制は同じです。
うん、
もう慣例になってるって感じですね。
うん
うん、で、それで、このザイードさんなんですけど、まあ、この人はそのアブダビの豊富なオイルマネーですね。これを UAE 連邦全体の発展に注ぎ込んだんですよ。
偉いじゃないですか。
すごい偉い人なんですよ。
独り占めしないで。
そう、なんかこう、他の首長国にもオイルを気前よく分け与えたっていう人なんですね。
お
う
お
う。この今でも、その UAE の歳入のほとんどはアブダビ首長国の石油によるものなんですけれども、
おうおう、
この石油をこう分け与えるっていうことをした人なんですよ。
なかなかできないですよね、それ。
うん、
できないでしょ、うん、そうなんですよ。
独り占めしたくなっちゃう。
そう、あんまり歴史を聞かない話だ。
うん、
でしょ、だから私もこれやっててなんかわーっと思って、なんか、ね、現代にも活かしてほしいなと思うんですけど、いろいろな国の人たちに。で、あの、UAE が発足した当時って、
うん、
まあ、小さな港町だったんですよね、この辺は。
うん、
でも、この、今はその随一の、もう世界的な交易地に発展してますよね。
うんうん、
まあ、これっていうのも、やっぱりその、ザイードがオイルを気前よく振る舞って、そして、ドバイを支配している、マクトゥーム家ですね。このマクトゥーム家も、その、オイルのお金があったからこそ、このインフラ整備の方に、財政面をすべて注ぎ込むことができたって言われてるんですよ。
うん、
ドバイでもまあ、多少はそのオイルは取れるんですけど、でもやっぱり、アブダビが圧倒的なんですね。そう。その、まあ、昔はやっぱりその主張国同士で、部族間の争いとかもあったんですけど、やっぱりこのザイードは、すごくこう、優秀な人だったので、
うん、
まあその行政能力もそうですし、この豊かなアブダビの富を分配することによって、各市長からもうすごく信頼を得るようになって、さらにこの人自身がこう飾り気のない人柄を持っていたそうで、一般国民からもすごく愛されているカリスマ的指導者だったということなんですね。
うん、
うん、で、2004年11月に86歳でこのザイードさんは亡くなってしまうんですけれども、まあ、この彼が在位している間の1966年から2004年までの38年間にもう UAE は飛躍的な発展を遂げと。
うん、
まあ、外交では穏健な政策と、で、安定した石油の供給国として、もう世界的な評価を定着させた人だったんですよ。なので UAE の歴史に残る名君であったと言われています。うん。で、このザイードが亡くなってからは、その長男のハリーファ、今の大統領ですね、ハリーファビン・ザイード・アール・ナヒアンが、第15代のアブダビ首長となりまして、UAE の大統領も、兼務しています。
うん
うん、で、この、まあ、ザイードって、まあ、たくさん、奥さんいたわけなんですけど、この、長男は、一番最初の、ハッサ王妃の一人息子ですね。今の、UAE の大統領は。
うん、
で、その後がですね、いろいろ、すごいなっていう感じなんですけど、ちょっと言いますね。
すごい継承権者が200人いるとかいう話じゃないの。
あ、そこまでではないんですけど、うん、この、多分その、ザイード、一番その最初のその、メイ君と言われたそのザイードさんですね。
うん、
このザイードの王妃が、2番目の息子、ザイードのその2番目の、息子はスルターンって言うんですけど、この人は今 UAE の副首相をしてますね。
うん、
で、今度その、ザイードの3番目の妻のファティマ王妃には6人の息子がいるんですね。
うん、
3番目の妻ファティマには6人の息子がいて、その息子たちもやっぱり国の主要な職務についています。公安庁長官とかね。
うんうん、
三男、四男、五男、十二男、十三男、十八男が、ファティマ王妃の息子なんですよ。六、
うん、
人が。
すげえ、全部で何人いるんだ。
で、今度は、え、何ですか？
何人いるんですかね、全部で。
すごいですよ。で、その後、今度は、まあ、この、今の、その三番目の妻のファティマ王妃は六人の息子を産んでいて、うん、みんなそれぞれいい職務についているので、この、現在のその、アブダビのナヒアン家の中では最大の勢力なんですね。このファティマ王妃の息子たちが。で、4番目のアイシャ王妃との間には4人の息子がいるんですよ。
うん、
で、この4人の王子も、6男、8男、14男、16男ですね。
すごい。桁が違うな。
すごいですよね。この6男のサイード、アブダビ公安庁長官とかね。
うん、
あと8男のナヒアンは、うん、市長課警備隊副司令官とかね。
じゃあ6男、6男なん
で、16男の、そうですね、16男のディアーブは、ディアーブ16男ですね。この人はアブダビ水電力庁長官とかね。
うん。
うん、こういう国のね、重要な地位にいるんですよ、みんな。で、今度は、ちょっと5番目は調べられなかったんですけど、うん、6番目のモーザ王妃には5人の息子がいるんですよ。
うん、
で、これが9男、11男、15男、17男、19男なんですよ。
すごいね。
で、このアハマドっていう11男が財務省次官ですね。
うん、
で、ハマドで15男が皇太子府長官かな。17男のオマルは、大統領、侍従部官とかね。
うん、
この、3番目のファティマ王妃が6人息子。で、6番目のモーザ王妃が5人の息子ですね。この2つが、二大勢力ですね。そういう国になってます。
うん、すごい、親戚だ。
ですよね、うん。一番若いのがですね、なんでこんなこと、あ、そっか。一番若いのが19男のハーリドで、モーザ王妃の息子、19男ですね。これは1978年生まれで一番若いのかな、彼が。
うん。
うん、こういう感じですね。アブダビ。やっぱり同じお父さん同じ妃がいいわけですよ、要は。兄弟が同じお母さんの方が国はうまくいくんですよ。
うん。そうね。
違うお母さんよりね。
自分の息子たちをいいところに着かせようと。できればトップに。トップにね。
そうなんですよ。そう。で、同じようなことがそのドバイにも言えていて、で、ドバイ首長国のちょっと歴史にも入るんですけど、さっきお伝えしました。サウジアラビアとオマーンがあって、ちょうどね、国境近くあたりかな、リバオアシスっていう場所があったんですね、サウジ側の。その場所から、その湾岸地帯の方に移り住んできた一族なんですね。
うん。
今、アブダビやドバイを支配しているバニヤース族は。で、ドバイの王族に分かれたのがアル・マクトゥーム家なんですけれども、まあ、ドバイに関して言うと、1830年頃にこのマクトゥーム家から支配されたんですよ、ドバイの地が。
ほうほう。
ですね。
マクトゥームか。
マクトゥーム、はい。
エミレーツ航空の CEO はマクトゥームだよね。
ああ。
かな。
じゃあ、そうだと思いますよ。絶対、そこは、固く繋がってる気がしますよね。
大事なとこだもんね。エミレーツ航空ってね。うん。
そうそうそう。で、この、マクトゥーム家ってもともと、アブダビの方に本当は住んでたらしいんですけど、
うん、
この、1933年に、その、当時の、課長、シェイク・マクトゥーム・ビン・ブティが、総勢800人で、アブダビから北東の 140km にある入江のドゥバイに移住したそうなんですよ。で、現在のドゥバイ首長国を起こしたと言われています。
800ってちょっとした
町ですね。そうですよね。スケールが大きいですよね。うん。
うんうん、
そうなんです。で、このマクトゥーム系なんですけれども、まあ、19世紀から、まあ、20世紀前半までは、ドバイの主要の産業は、アラビア湾の交易と天然真珠の採取だったと、いうことですね。この地もやっぱり真珠ですね。天然採取ですよ。
うん、
で、この後、まあ、スエズ運河なども開通しまして、まあ、海運の方は衰退して、真珠も日本のね、養殖真珠にとって変わられたので、 真珠もやっぱり衰退していってしまったわけですね。
うん、
うん。で、まあ、ドバイのそのアルマクトゥー向けのそのラシード首長、ラシード首長がいたんですけれども、この人がその経済発展に焦点を当てて大胆な政策を推し進めることができたので、どんどんどんどん、まあ、先ほど、アブダビが石油を持っていて、それをみんな他の首長国に振る舞ったって言いましたよね。
うん。
で、その、ちょうど、ドバイが、ドバイが発展するにあたって、ドバイもやっぱり4人の息子たちは同じ妃から生まれてるんですね。それで、そのことによって、こう、みんな決断、団結力があって、物事もスムーズに決まっていく。
うん、
なので、こう、スムーズな、その、政治運営ができたっていうところがあって、まあ、今さっき、その、アブダビの方でお伝えしたように、同じお母さんから生まれた息子たちの方が争いが少ないっていうことなんですよ。
うん、
なので、もうその国の発展に注力できる。それが、まあ、ドバイも同じで、アブダビと、そういう面に関しては。まあ、そのマクトゥー向け、ドバイのマクトゥー向けは、その兄弟間の結束がすごく固くて、意思決定が迅速だったので、それが経済発展にもつながったっていうことですね。で、まあそのドバイは副大統領とそのドバイ首長国の首相を兼務するので、まあこのアラブ首長国連邦っていうのは、まあほとんどそのアブダビと、まあドバイの、首長国の人々が政治的なその要職も兼ねるという国家体制になっています。今日まで。一応ここまでなんですけど。ちょっと他の国とちょっと違って、
うん、
すごくこう、ドバイとアブダビの連携も素晴らしいっていうことなんですよ。アブダビが石油に関してバックアップしてくれるから、ドバイはインフラとか、まあ、そのホテルだったり、いろいろなものに、こう、注力できるっていうことなんですね、この国。
うん、
なんかそういうのって、なんか他の国ではあんまり見ないなと思ったので、素晴らしい運営方法だなと思いました。
そうですね。
いろいろあるかもしれませんけど。うん、あれ、鐘が鳴ったようですね。では今日の授業は終わりにします。キリーッツ。で、
では次はアッキーさんが、それでは次の国の宇宙を始めましょうねって言うんですけど。次の空中始めますね。ガラガラガラ。一発勝負です。ゼロ。これは48番。多分私がやる。
48。
ケニア。まあ、そこそこ今回有名どころが出ていいんじゃないですか。
そうですね。
ロスチャイルド家よりいいんじゃない。
ロスチャイルド家は難しいのはいい。
ということで、ケニアの授業を頑張ります。突然授業終わりましたが、
はい、
授業後の話はなんか
突然終わりましたね。突然授業後の話、何がいいですか。
無難なのは料理だけど、美味しいものってあるのかな。
美味しいものか、美味しいものはきっとあるんでしょうけど、私はその時は本当に行きつけなくて。
甘いものとかね。
私も乗り換えでちょっと降りただけなんで。
甘いもの、あそこの地域はさ、夏目足とかですよね。
そうですね。
デイツ、デイツ、そう、デイツ。
そうですか、あんまり好きじゃないんだけどね。
デーツでもすごくあの栄養価高いんですよね。
う
ん、
みたいですね。
そう。まあ、私もデーツいつももらうんですけど、
うん、
あの、サウジアラビアの友達ですね。やっとこの間終わったって感じです、ワンパック。腐らないし。
そんなにもらったんですか？
すごいなんか、すごい大きな、なんだろう、箱に入って、
うん、
どれぐらいで終わったかな？半年分ぐらいあったのかな？一日一個食べても、なかなかなくならないんですよ。
ちょっと干し柿似てるよね。
そうそうそうそうそう。うん、
干し柿似てます。食感も似てるかな。
似てますね。
ちっちゃいんだよね。
確かに。
うんうん、そうそうそうそう。ですね。デーツですね。デーツだったり。私はその、キャメルライディングしましたよ。
ラクダに乗った。
あの、ドバイで砂漠ツアーですね。
あの辺のラクダはコブが1個2個どっちなんだっけ？
2個だったと思いますけど。
2個の間にスポッとはまる感じですか？
あ、そうです、そうです、そうです。
なるほど。
はい、
ガ
ッと高いですからね、やっぱり。
怖いよね。怖いよね。
ねえ。
あれ
上がった時がびっくり。
座ってもらって乗るの？ラクダさんに。
そうです。ラクダに座ってもらっているところを、私がこう、乗って、
で、立つみたいな。おーって感じになるわけね。
そうです。うおーってなります。馬と全然違うと思いました。
おー。
うわーってなって。
はいはい。
うん。
私はタイでゾウさんに乗りましたけどね。
ゾウさん、どんな感じですか？高いでしょ？
高いよ。高いし、結構一歩歩くたびにぐらぐら揺れるよね。前の肩の上乗っかってる感じじゃない？頭の後ろ。
どうだろう、うん、あの、ゾウの方が高いのかな？
高さは高そうだよね。
でしょ？
ゾウのサイズによるんじゃない？
うん。だけど、
そう。
ゾウのがなんか安心感あるよね。下がどっしりくんだからさ。なんか、ラクダって、突然、ウォーとか言って走り出したら怖いなとかさ。そう、イメージ。
そう、なんか、ヒヒーンとかね、なったりしたら怖いですよね。
ラクダはヒヒーンは、ヒヒーンは馬じゃないの。
いや、なんていうの、なんかその。
なんか、ウォー、ウォーとか、そ
う前足だけガーってこう、高くなったりとかしないのかな、うん、
ないんじゃない。前足を下げてさ、前に転げ落としそうだよね。あんまりラクダが前足上げてる絵は見ないよね。
いや、わかんない。でも、あるかもしれないし、わかんないですよ、全然。そう、ラクダでしたね。なんか最初にランドクルーザーに乗って、砂漠を、険しいところをもう、ガクンガクン行きながら行くわけですよ。で、それで、
ラクダ乗りに？
そうです。しばらくしたら平地になって、うん、そこがそのキャンプみたいな感じになってて、そこからラクダに乗って砂漠を歩くって感じです、
ね。そこでラクダクルーザーに乗り換えたわけね。
そうですね。
ランドクルーザーから。
ランドクルーザー降りて、そう、もうほんと大変ですよ。ガッタンガッタンって感じで。ですね。
シェイクザイドグランドモスクが見たくて、アブダビ乗り換えしたことがあったんですよ。
あー、どうでした？
それが、朝早すぎて、まだ
起きれなかった。
乗り換えだから起きてるんですけど。
はいはい。
降りてもやってなくて。
あ、そっか。外から見る。
あ、そうそうそう。それでもちょっと見たかったんで、タクシーチャーターして行って、
うんうんうん、
で、夜明け前の薄明かりの中、ライトアップされたシェイクザイドグランドモスク見て、で、朝5時ぐらいかな。だからアザーンが聞こえて、すごい幻想的でした。
ああ、いいですね。そういうの。
すごいね。
そう。で、その後、日が昇るぐらいの時間に、時間余ったから運転手さんがなんか海岸に連れてってくれて、
うん。
で、それも朝めっちゃ早かったから、日が昇ってるんですけど、朝全然人いない状態。うんうんの静かな海岸行って、ちょっと写真撮って、
うんうん、
まあ戻ったんですけど、中入りたかった。
あ、おー。そうか、なんか、まあ本当に十数年前行った時もすごい近代的でしたので、ドゥバイ。で、ドゥバイからアブダビって多分2時間ぐらいですよね、車で確か。
そんなもんなんですか？
そうそうそうそう。あ、こっち行ったらアブダビなんだと思ってて、 で、ドバイはすごい近代的だから、すごいこう、イスラムも、もうちょっと緩やかだよって聞いてたんですよね。でも、行ってみたら、私は全然そう思わなくって、ジーンズと T シャツとかで歩いてるじゃないですか、普通に。
誰が？
ただみんな男性、あ、私が。
あね、女子が。あの、ジーンズ。いいのか。
そう、女子。そう、あの、ジーンズと T シャツで歩いてたんですよ。
サウジアラビア
あの友達と。いや、そしたら、近代的だって聞いてたんで、
うん、
で、そしたら、車を止めて、
うん、
こう、男性が窓を開けて、うん、振り返って見てましたね、私たちのこと
を。ははは。ドバイでもそんな感じなんですか？
十数年前がそうだったんですよ。今は違うかもしれないですけど、結構みんなそんな感じだったんです。その、振り返って見るっていう、じっと見てた感じですね。振り返って見るっていう。車も、まあ、数台通って、まあ、もともとその、女子があんまり歩いてなかったですね。
うん。
で歩いてたとしても、その、全部覆ってる人たちですよね。
うん。
ヒジャブを被ってる人たち。うん。真っ黒の。
でも本当、アラブ圏と、なんか、東南アジア、すごい目線を感じますよね。
うん。東南アジアね。
そんなに感じない。
あ、そうですね。東南アジアはね、前ほどではなくなったんですけど、うん、昔はもっとすごかったです。ほんと、ガン見されてましたね、やっぱり。で、まあ、ドバイもそんなんだったから、アブダビってもっと厳しいんだろうなと思ったんですよ、その時。
やっぱ空港でもすごい見られてる感じはありましたね。
見られますよね。
うん。
珍しいんじゃないかな。
なんかでも、なんでしょうね、ヨーロッパでだって、珍しいには違いないだろうけど、あんなにジロジロ見ないですよね。
そうですね。うん。確かに。
視線が、目がパッチリで、目つきが鋭い感じはあるよね。
そうそうそう、目つきはね、本当にパッチリしてますよね。
目の前がくっきりしてるもんね。
だから見られてるって感じするかもね。
そういう風に感じるんじゃないのかな。
それもありますけどね。うん。
まあ、でも、アラブ圏の女の子たちと、あって、アイラインを引く気をなくしたって言ってる日本人の友達いましたよ。
宣伝がすごいんだ。
あ、まあ、勝てませんよね。
なんか、彼女たちの目を見て、うん、なんか、彼女たちからすると逆に日本人みたいなあっさり目の目がすごい羨ましい。
なるほどね。
って。
うん、うん。
こっち頑張ってアイライン引いとるがね、みたいな。
まあ、引きすぎると上野のパンダみたいになっちゃうしね。
ね、パンダ、まあ、パンダになりますよね。いや、もう大変なんですよ、本当に。
へ
ぇ。ですね。まあ、でも、うん、次に、行きたい国ではありますけどね、また。
あ、そうなんだ。
また、うん、行きたいなと思いますけどね。
次もドバイ？
ドバイ、そう、アブダビ行きたいですよね。
一緒に。
ドバイ、アブダビ。
ちゃんとグランドモスク行きたいんですよ。
行きましょう。
それはどっちなの？
行こう、行こう。
アブダビ。
アブダビか。
うん。
じゃあみんなでアブダビ行きますか。
行きましょうよ、ほんと。行けると思いますよ。ひょいっとね。
行きましょう。
行きましょう。
行きましょうということで。で、あとはね。
はい、行きましょう。
この後は、オトバンクを聞いてる方には。
はい。
アッキーさんの体験談のおまけがあるということで、いいですか。
おー。はい、はい。いいですよ。うんうん。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。